ここまででオープニングだよ。
そうそう。で、こう、だんだん成長していくあのね、パラパラ作っていくシーンが、まあ、先喋ったから大丈夫だ。
うん。
でも、まあ、そこでね、あの、クリストファー・ロビンが、その、百鬼夜行の森に構ってられないような人生になっていくっていうところを、かなりシビアに見せてくるっていうのがね。
うん。そうそうそう。いや、もうなんか、リアルに伝わってくるなっていう感じがする。結構思ってたより厳しめに書いてたね、あれ。
そうそう。戦争を描いたのがやっぱりポイントだったね。
うん。しかもさ、死ぬじゃん。仲間。うん、援軍まだかみたいな。
うん。
あそこまで書くんだって。
あ、すごいな、あれ。で、まあ、
うん、
会社で働き出して、で、まあ、上司とのやりとりがあるじゃん。
うん
うん。まあ、そこで、すごいのは、夢を語り出すことですね。
ああ、そうね。夢はただじゃないんだ。
夢はただでは叶わないんですね。これ、今のディズニーがあったら、これ主題になる話だよ。
そうだよね。
夢はただでは叶わないっていうことを見つけるのが今のディズニーじゃん。
そうなんだよ。
ただ夢見るだけじゃなくて、そのために自分で努力して掴みに行けっていうのが、
うん。
最近のディズニーの流れのはずなのに。
そうだよ。
この映画はそれをぜひとするんだよ。
うん。確かに。
だから、これ働きすぎな人に対しての、
うん。
その、アンチテーゼみたいな話にみんな受け取るけど、
うん。
その奥で、なんなら今のディズニーズムまで否定するっていうね。
そうね。それは思った。
うん。
その、あれね、プリンセス&ザ・クロックで、
うんうん。
僕の大好きな映画、一番最初に、ティアナが、パパになんか夢を願うのもいいけど、それだけじゃ努力しなきゃダメだよって言われるっていうところから始まって、それを、なんかだんだん。
最近はずっとね、ズートピアとかも。
うん。そうそう。
夢を努力して叶えてそっから始まる物語とかなのに。
うん。
ふーは今回、その、
うん、
その夢って本当に夢っていうところで、取っていくの。
なるほどね。
夢のために努力してるように見せてるけど、
うん、
風船より大切なものってそういうことだね。
うん、
漠然とした夢を追いかけてても、
うん、
その夢じゃ意味がないよっていう、
うん、
そこをね、切り込んでくるの。
うん、本当にね、やりたいものと夢がすり替わってるっていう。
そうそう。
そういった意味でもうなんかさ、あの、風船さ、欲しいって言ってさ、
うん、
なんか、何に使うんだよみたいな。で、それで、でもいや、別にいらないけどなんか、買うと幸せになれるんだみたいな感じの話がある。うん、その辺もなんかね、この本質を捉えてるっていうか。
だから、風船よりも大切なものっていうのも結構、宣伝でも言われてるけど、プーは、というか、まあ、100以下の森のみんなも含めて、
うん、
誰も、そう、クリストファー・ロビンが、風船よりも大切なものがあるっていうことに対して一切否定しないのよ。
うん。
それが仕事であっても納得してるし。
うん。そうね。だってマデリンは仕事をしてるんだって言ってるの、うん、あ、そっか、みたいな感じだ。
で、最終的には別にね、クリストファー・ロビンは、風船みたいなものを見つけるわけじゃなくてね、
そうなんだよ、ね。
自分で言ってたマデリンが大切だってことを思い出すだけだからね。
そう。そうなんですね。新しいものを見つけるわけじゃないんだよね。
そうそうそう。
そうそう。結局その原点に立ち返って、本当の夢とは何？本当の夢だったものっていう、うん。結局はでもだって、その家族を守るために働いてるわけで。
そうそうそう。娘のために働いてるはずが、
そうそう。
ね、目的と手段がおかしくなってきてるっていう、
ね。そう、おかしくなってきてるんだよね。そう、そこなんだよね。
だからその、目的と手段がなんかぐじゃぐじゃになって、
うん。
その、おかしく順序が変になってるのが、
うん。
だけど、 クリストファー、そうがごちゃごちゃになってるクリストファー・ロビンから見たら、
うん。
2が、言ってるごちゃごちゃごちゃになっておかしくなってるように見えてる。
そう、見える。結局は、そのなんか、ごちゃごちゃになってるっていうのをやっぱ気づけたね、プーの方がね。っていうところが、いや、なんか、普通に、なんか、ねえ、まあ、何のために働くのかっていうところが、なんか、家族持ってる人には特に刺さるんじゃないかなっていう感じで、まあね。かなり、なんかリアルだよね。本当に。目的と手段が入れ替わって仕事をしてる人。
そうそう。うん、
結構辛いよね、見てて。
夢を叶えるために努力する前にその夢を見つめるっていうね。
そう。いやー、それはすごいよね、本当に。主題まで切り込んでた。
うん。まだ全然始まってないんだけど。
あの手が脱線して。
で、
で、
で、週末、遊びに行けなくなりましたと。
ああ、そうそうそうだ。
そうそうそうそう。よかったよかった。ああ、やっとプーがラットロンドンにやってくるぞ。
そこなんです。
ラットロンドンにやってくるわ。
まだ2、30分くらいでしょ、始まって。
あのね、これベッドっぽいなって言って、ベンチにこう寝ようとするシーンとかめちゃくちゃ可愛いんだけどね、動きが。
かわいいね、あれね。
で、まあ、クリストファー・ロビンと再会して、まあ、ただかわいいだけの蜂蜜食べるシーンがあって。
ね。あれはいい。
うん。そうか、その前に、さっきちょっと出たマデリの寝かしつけのシーンがあって。
あ、そうだ、そうだ。それもあるね。
そうそう。あそこでね、トンクリって言っちゃうのがね。
出た。
ちょっとペカの森を思い出すんだけど、
うん、
やっぱりこう、常のうちにしまってね、
うん、
思い出そうとしないっていうシーンがありの。で、あの、絵が映って、
うん、
絵からの、あの曲がね、BGM がこう、プーのテーマソングにこう、振り込まれてるんですね。
あれ、すごい良かったね。
もうね、あれだけで泣いちゃうからね、また。
うん、反則だわって思った。
で、こう、百円の森のプーに移っていくんですね。
うん。
あそこのね、あのサービスシーンだよ。おなじみのオーダーオーダーをね。
あー。なるほどね。
うん。ディズニーファン向けサービスシーンだね。うん、いや、あそこでまさか入れてくるとはなー。
ね、本当に。
ちゃんと歌ったからね。
うん。いや、破けるかと思ったけどね。破けなかったね。
破けなかったね。
うん。プーさんと蜂蜜だもんね、あれね。完全に。
でね、あのね、プーの家もちょっと変わってるけど、2階建てに変わってるんだけど。
あ、そうか。うん。
あの、プーの家の外もね、結構変わってて。
サンダースあった？
サンダースはあった。
あった。あ、じゃあ、ベル鳴らせっていうのはリンゴルス。
あるんじゃないのかな。で、家の外が、
うん。
焚き火がするシーンなくて、するエリアがなくて。
あ、確かに。焚き火するエリアない。うん。
で、ね、川をこう歩いていくんだけど、
うん、うん。
あのね、一本橋のように歩いていくシーンがね、
うん。
ディズニー版の最終章のプーとクリストファー・ロビンが歩いているシーンにめちゃくちゃ似てるっていう。
ああ、そうなんだ。オマージ
ュ。偶然なのかどうかわかんないけど。
うん。
すげえ似てるなって思った。
うん、
よし。で、
これどうもあり
かし。今度にプーが来て、蜂蜜食べるのが可愛くて。
可愛かったね、あれね。あれね。おう、バザーが良かったね。ああ、大変だっていう日本語だと。
で、そう。クリストファー・ロビンが、プーを連れて行こうとすると。あのね、あの、電話ボックスのね。
うん。
あの、プーいろいろやらせようとして、あの、悲しそうっていう時のね、こう、だらん。かわいい。そこ超かわいいね。
うん。ただ単にかわいいって言って。
あれはもうね、ただただ可愛かったね。
ね。
で、汽車に乗って、行きますと。で、そう。あれもすごいところだね。もう予告編のとこからやってるんだけど、今回のすごいところ、本当にすごいところは、まあ、プーを連れて帰ろうとして、クリストファー・ロビン、クリストファー・ロビンがこの頃、子供の頃に遊んでた場所って言われるじゃん。で、あれが、サセックスのハートフィールドにあるのよ。
話。
ちゃんと、サセックスのハートフィールドにアシュダンフォレストがある。アシュダンフォレストの地名はそうなんだよね。
そうね。
つまり、実際の AA ミルとクリスパロビーミルが住んでた別荘、コッチフォードファームっていうのがアシュダンフォレストにあって、で、まあ家の外観もめちゃくちゃ似てるんだけど、で、そこの庭に、木があります。今回の話では。で、木を通っていくと、100メーターの森に、っていう別次元に繋がってるっていうのが今回の話ね。で、そう考えると、あのディズニー版でクリストファー・ロビンがあの木に住んでたっていうことの釣り妻が全部合うのよ。
なるほどね。
クリストファー・ロビンは木から出入りしたから、あそこが、いつものあの100以下の森の地図で見るクリスパロビンの家になるわけよ。
なるほど。
で、なおかつ、あれが実際のアシュダンフォレストが元にした100以下の森っていう場所ともリンクして、すごい、そのプーの複雑な二面性、現実と虚構の、混ざり合ってる感じを、すごい綺麗に設定に落とし込んでるのよ。
すごいね、それはね。
で、プラスして言うと、クリストファー・ロビンは、実際、クリストファー・ロビン・ミルンが、アシュダンフォレスト遊んでた時に、プーのぬいぐるみを持って、大きい木の裏があって、あったんだって。でそこに、まだちっちゃかったから入って、その中でこう、プーと遊んでたの。
ああ、なるほどね。
だから、こう、プーたちは木の中に住んでるんだけど、100円から見ても。実際、クリストファー・ロビンがプーを持って木の裏の中で遊んでたのよ。同じ光景になるわけよ。
そうだよね。だって入っていくところは同じだもん。
木の裏に入って、その世界の中に100円からの森があったわけじゃん。それを今回全く同じことが起きてるの。この構造はね、すごいね。
すごいね。ほんと綺麗に落ちてるね。なんか、補完してるというか、ね、原作とか、をちゃんと映画で補完してるっていう、すごい、
まあ。プーのポイントというか、重要な要素が、その、異なる次元が重なり合ってる世界観って言われるのね。
そうだよね。
で、それが、その、実際のアシュダンフォレストの100エーカーの森っていう、まあ虚構と現実の、こう、異名に混ざり合ってる感じだったり、クリストファー・ロビンっていうキャラクターと、実際のクリストファー・ロビン・ミルンっていう人間の重なり合いだったり、実際に持ってたテディビアのプーと、キャラクターとプーの重なり合いだったりとかあるんだけど、で、プラス、その、過去、最初話したプー、その、過去のノスタルジーと現在の重なり合いだったり、っていうその落とし込みをちゃんと映画として見せてるっていうのがね、今回すごいところね。
そうね、そう言われてすごいよね。結構ね、難しいよね、そういうのって。結構絶妙な感じで混じり合ってるでしょ。
する？ポイントになるのが、あの、汽車に乗ってるシーンだけど、汽車の中で、まあ、クリストファー・ロビンもその、事業計画を練るわけよ。
そうそう、ずっと練ってたね。
そう。で、それに対して、プーは、今見えたものを言うゲームを始め
た。ゲームしたね。あれ好きだ。
あれ、つまり、プーは今を見てるのよ。
なるほどね。
で、クリストファー・ロビンは未来についてずっと考えてるの。で、この構図が、その後、クリストファー・ロビンがこう、 スーと寝落ちてて、はって起きた時に、
うん、
もう明日だっていうクリストファー・ロビンと、
あ、
うん、繋がってる、
うん。なるほどね。
で、それがだんだん影響されてきて、帰りの電車内で、クリストファー・ロビンが未来を見ずに、今見えたものの言うゲームを自分でも始める。
なるほど。
で、あのラストシーンに繋がっていくの。
なるほどね。すごいわ。
これがこの2の過去と現在と未来の考え方。
すごいわ。は
ぁ。それがその夢っていう未来に対して、
うん、
未来の漠然とした夢じゃなくて、今を見るっていう。
そう。今ね、だってマデリンがいるっていう現実があるわけですよね。
今を楽しまなくて、夢を追いかけるっていうことに対する、プーの答え。
はぁ。これもう一回見に行くしかないな。
あのね、電車内の対比はすごい。
うん。すごいな、こりゃ。いやぁ。こんだけすごくてまだ半分くらいでしょ。
まだね、100以下のボディに入ってないからね。
入ってないね。そうそう、
やっと入るわ。でも入って、
うん、
今ズオーと探すシーンがあり、
うんうん、
ズオーと探すシーンはさっきちょっと喋った。
落とし穴ね。
そうそう。ね、で、北の話もした。
うん、北の話したね。
よし。で、プーとはぐれて、で、
穴に落ちるとこかな？
そうそうそう、穴に落ち、あ、そうだそうだ、そのまま。で、いいよ、見つけますと。
うん。
で、イーヨが、まあ、ズオだと思い込むと。
うんうん。
で、その前にね、あれだ、プーと再会した時にね、プーがクリストファー・ロビンと変わってないよっていうシーンが。
ああ、あるある。
で、まあ、イーヨ見つけて、
うん。
で、あそこから、
うん。
まあ、その前のプーもだけど、
うん。
だってクリストファー・ロビンだよって、みんなが言うのよ。
うん。
で、それに対して、クリストファー・ロビン自身が、でも、もう自分は変わってるから。
うん。
大人になって変わってしまったからっていうね。
うん。
うん。で、そこで、クリストファー・ロビン像っていうのを、こう、うん、試されていくわけよ。
うんうん。
で、最終的には、自分が像じゃないっていう証明のために、
うん。
クリストファー・ロビン像を、
うん。
ちゃんと描かなきゃいけなくなるわけね。
なるほどね。うん。
あ、プーたちにとってのクリストファー・ロビン像で、
うん。
そうじゃないものはズオーになる。
うん。
後々それは、社会の会社の人たちに向かっていくわけじゃん。
そうね。
クリストファー・ロビン像と、そうじゃないズオーっていうカテゴライズになっていくんだけど。うん、
なるほどね。
でね、あとね、またね、これ多分ね、気にしてる人僕くらいしかいないと思うんだけどね。
うん。
だから、誰も気、どうでもいいんだけど。まあ、最初、プーに出会うじゃん。
うん。
で、その後、いいよに出会うの、ね。
うん、いいよね。
次、ピグレットに出会うじゃん。
うん、ピグレットだね。
これね、あのね、クリスバー・ロビン・ミルンが、
うん。
ぬいぐるみもらった順なの。
どうでもよくないでしょ、それ。
昔、ほん、1歳の誕生日プレゼントでプーをもらって。
うんうんうん。
で、その後クリスマスプレゼントでいいよもらって。
うん。
で、その後、近所の人からピグレットもらうんだけど。
うん。
だから最初はその3匹だった。
うんうんうん。
で、その後で、
うん。
ティガーと、
うん、
うん。サンガとルーは。
だよね。
その後、話を作るために買ってこられたんですね。
うんうんうん、
で、ラビットとオールは動物。
動物だよね。あの二人。
だから、そのね、順番にね、ちゃんとね、クリストファー・ロビンが会っていくんだよね。
それはすごいな。
うん、このスリーショットになるとね、ちょっとね、ワクワクしちゃうんだけど、個人的には。
うん。
多分誰も気にしてないからね。ちなみに、2011年版のクーのエンドクレジットも、
うんうん。
原作 A ミルンっていうクレジットが出るタイミングで、
うん。
映ってるぬいぐるみが、プーと、イーヨーと、キグレット3匹で、
う
ないだね。
あ、これも合わせてこれてたなって。
うん。多分、偶然。今回もおそらく偶然。
そうかな。もしそこまで考えてるんだとしたらすごいよ。
で、まあ、クリストファー・ロビンだと証明するために、うん、ズオと戦わなきゃな、ズオを倒さなきゃいけなくなるわけだけど。
そう
そう。うん。まあ、ここで、演じるわけじゃん。
うん。そうね、演技するね。
うん。まあ、だから英語だと遊ぶと一緒でプレイだからね、よ。
ああ、そうか。そうか、そうか。
で、まあ、やってって、見てるラビットたちよりも先にクリストファー・ロビンだって気づくのがイーヨーなわけよ。
そうだね。
だからイーヨーは、
うん、
クリストファー・ロビンが何もないものと戦ってるっていうのを見て、うん、
見てるね。
ズオと戦ってないっていうのを見て、クリストファー・ロビンだって気づくのよ、うん。
そうね。
だからそれが何もしないことをしてるクリストファー・ロビンをちゃんと見たのね。
なるほどね。
何もしないことって役だけど、
うん、
何もしないことってこう、本当に何もしないわけじゃなくて。
うん、
あら、役によっては、何もしないことっていうのを別に何もって訳すことがあるのね。
あー、なるほどね。
何もしないことをするのが好きなんだけど、
うん、
具体例として、その、うん、大人に今日は何したのって聞かれた時に、do nothing って答えるのが、その何もしないことなんだよって言ったけど、
うん、
そこの役は、別に何にもになる。
特になんか、これといったものをしてないってこ
と？何かをしてるんだよ。
うん。
まあ、それが今までのプーの物語でやってきたことなんだけど。
うん、
うん。まあ、その繰り返しをクリストファー・ロビンがした時に、
うん。
クリストファー・ロビンはクリストファー・ロビンになったんだよ。
なるほどね。
クリストファー・ロビン像になるわけよ。
あー、なるほどね。
あのシーンでクリストファー・ロビンは自分のそれを思い出して、
うん。
実際にそれをやったことでいいよ、もう。クリストファー・ロビンって確信を得た、
うん。なるほど。はぁ、はぁ、はぁ。確かに、do nothing っていうのはそういうことなのか。
そう。
ニュアンスが難しいね。
うん。原作でも何もしないことって言ってるからね、ちゃんと。
あ、そうなんだ。
石井桃子役で。
うん。石井桃子役で
ね。で、その、具体例を挙げるときだけ別に何もっていうふうに訳されてる。
なるほどね。
で、
使い分けないけ
ど。そうそうそう。
うん。
で、やっとみんなと出会って、
うん。
もう一回プーと再会して、で、今寝落ちると。
ね。
やっとここまで来た。
やっとね。やっと3分の2ぐらいかな。
うん、ああ、見えてきた、見えてきた。
うん、
まあ、このね、風景もすごくいいんだけどね。
うん。いや、いいよね、風景ね。ほんといいよね。
うん。これがね、あの聖地巡礼の魅力だよ。
うん。
あの場所は、エンチャンテッドプレイスって言われるね。魔法の場所って言われるんだけど。
うん。
本当にね、魔法にかかったような空間だよ。なんかね。
うん。
やっぱりね、全部、百花の森を全部見下ろせる高台になるわけだ、そこが。本当なんかね、不思議な世界なんだよね。
ああ。
うん。
体験してみないとわかんないね。
うん、で、まあ。風船持って、戻って、そうそう、帰り道の電車では、だんだんクリスマルフィーがミニマを見ていくようになると。
うん、なるほどね。
うん、でね、マデリンが遊び出すと。
そうそう。
あのね、どの子供よりも頑張って遊ぶっていう感じがすごい性格が出てるよね。
いいよね、あれね。うん、
だから、あれが、あの遊び方をすると、何もしないことの遊び方じゃないんだよね。うん、同じ遊びでも。
うん。
目的を持っちゃってるとダメなんだよね。
うん。
アデリンがあのまま、誰よりも一番遊んでくるって言って、 帰ってきた時に、今日は何したの、うん、って聞かれたら、
うん、
何かをしちゃってるわけよ。
うん、そうね。
マリンまた、そう、頑張って遊んで帰ってきたら別に何もとは答えないんだけどね。
うん、そうね。
で、そう、やっとマデリンとプーたちが出会いましたね。
うん。いやーもうね、出会った時は、もう、ワンナフーシングアバウトティガー、よかった。
歌うか。
そう、歌っちゃうんだって思ったね。いやーよかった、やっぱりあれは。
ねえ、話のトンチンカンさもね。
うん、ね、
絶妙な。
そうそう。
ね、あそこら辺の勘違いね、最後まで終わんないからね。
そうなんだよね。
フレッドはずっとウィンブルドンのチャンピオンだと思ってるし。
そうそうそう。
その後のね、イーゴのね、僕の妻まで入っちゃうところはね。ラストシーン一つずつからね。
そうね。で、
で、
出会ってね。
出会って、ハートフィールドから、ちゃんと、ロンドンに行くと。
うん。
あ、そうだ、その前にあれだ。プーたち100円からの森を出なきゃいけないんだ。
あれだ。そう。巻き戻して。いいようなあれだよね。
そうそうそう。
あの、クラゲ。
あれだ。そう。あの、ゾウとヒーたちを間違えるシーンの話をしてなかったね。
あ、確かに。
ウィンズローは、
そうそう。
ウーズルだと。
そうそう。ウーズルなのに、なんか、ウィンズローだからズオーになってるね。
そうそうそうそう。
日本語の字幕版だと。あれ吹き替えだとどうなってるんだ、
そうそう、吹き替えでもそのままになってる。
あ、そうなんだ。そのままなんだ。じゃ逆なんだ。
そうそう。
これがないと食べられちゃうんだ。
いやー、あれはびっくりしたね。だってウィンズローってさ、予告でも散々見てたのにさ。気づかなかったもん。
ああ。
ウズルにするとは。
うん。
でね、あの、ロンドンすらよくわかってなかったからね、結局プー。
あ、そう、ロンドンだったから。
うん。
あれは面白い。
うん。いや、今回は本当に、
うん。
その、本来なら、プーはロンドンを知ってるわけよ。うん、ディズニー版では。
知ったね。
うん。で、原作でも、
うん。
知ってるのよ。
うん。
って、クリストファー・ロビンが外の世界を持ってるぬいぐるみだから。
うんうん、そうね。
原作は、あの、プーの物語の前に刺繍があって、
うん。
その詩では、プーはロンドンをクリストファー・ロビンと一緒に遊んでるから。
うん、うん。
今回は、クリストファー・ロビンはテディベアを持ってないの。実際の世界では。一切。
そうね。うん。
現実世界で、プーを見たことはないのよ。
うん、うん。
大人になるまで。
うん。
だから、プーもロンドンも一切知らない。
なるほどね。
初めて外に出たんだからね、あれで。
そうだね、100円かの森の外に出たの初めてだね。
そう。
うん。
で、汽車に乗って、
うん、
あの、お茶会いいね。
はい、お茶会いいね。よかったよかった。あれは。
ね、あそこでちゃんと自分の心をね、あの、
うん、
勉強したくてしてるわけじゃないっていうことをちゃんと。
そうそう
そう。マデリンを喜ばせるためにやってたっていうのがね。
そう。マデリンも、だからクリストファー・ロビンと同じように、
そうそう、
目的と手段がね、逆ごちゃになってるね。
で、もう過去のね、自分の、うん、自分のお父さんが言った言葉を振り返られるわけね。
夢はただじゃない。
程度に対して、何も知らないことが最高の何かに繋がるっていう。で、ロンドン着いて、